ヨハネによる福音書11章17節から27節の御言葉に聞きます。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたなら、いてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信ずる者は死んでも生きる。生きていて私を信ずる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信ずるか。マルタは言った。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。今日もまた私ども召してくださって、神の民としてくださっている恵みを覚えて信仰を告白をいたします。使徒信条をもって信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の地なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の身に立ちたまえる。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖とも交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じる。アーメン。天の父なる神、こうしてあなたが私ども集めてくださっていますことを感謝をいたします。あなたの命なる御言葉をいただいて生きようと2週間を歩んでまいりました。あなたの御心のうちに歩んだかどうか、そのことは定かではありませんけれども、しかしここに集めてくださった、あなたがまさにその休みの時、祝福の時を与えてくださっていることを感謝いたします。あなたの祝福、それは甚だ良かったという言葉に表されています。私どもの歩みがどんなにおぼつかない歩みであったとしても、その歩みをあなたは甚だ良かったと完成をさせていてくださる、そのことを感謝をいたします。あなたによってだけ私どものその技もその生涯も全ては完成するものであります。あなた抜きには休み祝福なきところには完成を見ないことを私どもは知っています。どうか今あなたにあった満たされているものとして、新しい週間をもまたあなたに信頼しての歩みとさせてくださいますように。 あなたは教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは十字架と復活の主イエスキリストにあります。十字架と復活の主イエスキリストが述べ伝えられることを通して、あなたご自身が聖霊なる神として働いてくださって、この地の救いがなりますように。救いがなる、それは神のあなたの恵みに満たされることであります。そこには初めて平安が訪れ、平和が生まれます。私どもの教会は世界に平和をと祈っております。まさしくそれは世界の人々がその救いの恵みに預かることをもってなされるものであることをしています。人は戦争のない状態を平和と言っていますけれども、戦争のなかった時代はなく、今や平和がどこにあるのかと疑うような時代だからこそ、あなたの憐れみと慈しみを必要としている時代であることを私どもがそこで感じて、まさに福音を述べ伝える、力強く述べ伝えられるよう、あなたご自身が精霊を持って強めてくださいますように。困難の中にある人々もあります。戦争の家に、また大きな災害の家に、それこそそこにあなたにある救いと恵みが求められています。どうぞあなたが憐れんでください。そして世の為政者は他を重んじる愛するものでありますように、まさに弱り果てているその人たちに助けの手がまさに述べられるよう顧みてくださいますように。教会は幼稚園とともに始まりました。子どもたちの救いを願ってのことであります。松田幼稚園に集う子どもたち、あなたと出会い、またあなたと人々との愛に包まれて健やかに成長できますように。そのためにもその家族を整え、そしてそこでの営み、また働き人をもあなたが恵みを持って満たしてください。公益財団法人社会福祉法人と2つの中社があります。関係団体でありますから、あなたを明かしするものとして大いにあなたが祝福をしてくださいますように。あなたと私どもの交わりのうちにある姉妹がまたあなたの身元へと旅立ちました。あなたは一人の誠実な礼拝者を顧みていてくださったことと感謝をいたします。私どももまた天の凱旋を覚えて慰められ、また力を信仰の歩みを強くするものとさせてくださいますように。明日行われる葬儀の上をあなたが顧みてください。それぞれの場であなたの前にひざまずき御顔を仰ぎ臨む兄弟姉妹がをあなたがそこに顧みて、そこに臨み恵みを持ってあなたの恵みで満たしてください。しかし同時に共に礼拝に集う、一つところに集う、そういう恵み、共に心を合わせて祈る、その恵みの時をもあなたが備えてくださいますように。皆を賛美し、あなたの恵みの言葉に預かることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。主イエスがようやくのことラザロのところにやってきております。主イエスは墓に納められているラザロに出会ってくださるのです。ここでは、このご覧になるとというふうに言われています。でこのご覧になるとという言葉は、出会う、あるいは見出すという言葉が使われています。ですから単に見たというのではなくて、見出したとか、まさにそこでですね、出会ったとか、そういう言葉が使われているのです。それはとても意味深いと思います。単にラザロが納められているその墓を見たというのではなく、まさに出会うわけですから、墓に納められて4日経つ、すなわち完全に死んでしまったそのラザロを見出した、もしくは死んだラザロになお出会ってくださっているということを思わせてくれる言葉なのであります。主イエスが病人を癒されます。その時にまさに病気のラザロと出会ってくださって、まさしく主イエスが癒される、治されるという、そういうニュアンスでこの出会うという言葉が使われるとすれば、 ね、ですから傷んでいるもの、病んでいるものと主イエスが出会ってくださるということは、その人の痛みやその病をご自分のものとして引き受けてくださり、そこに慈しみを、憐れみをくださって治してくださるわけでありますけれども、そういう意味でこの出会うという言葉があるとすれば、まさに死したそのラザロに出会ってくださるということは、暗に主がその主が死したそのラザロ、死んだラザロを治され、すなわち生き返らせてくださるのだということを思わしめてくだ思わしめる言葉となっているのであります。そういう意味でご覧になったという訳よりも武骨ではありますか。まさに墓に納められて完全に4日も経って完全に死んでしまったそのラザルと出会ってくださったということは意味深い、味わい深いと言ってよいかと思います。人は死んだらお別れだと言います。まあお別れだということは二度と会うことができないというような形で言うわけです。でそこには出会いは生まれません。しかし主イエスはたとえ人が死んだとしてもその死んだものと出会ってくださる方、それこそがですね、まさに主イエスがよみがえりになる方であるがゆえの言葉だということを覚えてよいかと思います。死者に私どもが会うことはできませんけれども、二度と会えないというような形で別れを惜しむわけですけれども、しかし主イエスはそうではない。死者となお出会ってくださる方、そして死者と出会ってくださる方として死者をなおまさに癒される方、まさにそういうふうに言っていいのだろう、いいかと思います。でここで言う出会ってくださるという意味はそういう意味で二重の意味を持っております。で一つには十字架に死んでくださった主イエスということを表すものでもあるわけです。まあこの後ではありますけれども、しかし私どもはこの福音書を読むときに前提はもうすでに主イエスキリストがよみがえり、十字架についてよみがえってくださった方としてこの福音書を最初から読むのです。それが教会が読む読み方です。ですからここでもですね、後にそのことは記されるとしても、ここでラザロに向き合ってくださっている主イエスはまさに十字架と復活の主として向き合ってくださる、それが前提なのであります。そういう十字架と復活と主として出会ってくださるということによって示されているのが、この示され、そのことが出会うという形で示されている内容というのは、主イエスが十字架に死んでくださって罪なる人の死を死んでくださるということであり、そのことによってですね、死そのものをそこにご自分のものと引き受けていてくださるという意味合いを含んでいるということであります。主イエスは本来神の行える神として 死とは無縁な方であられるわけです。その死とは無縁な方であられるのに、まさになおそれを人の死を死んでくださっている。それはまさにそこでその死そのものを、死をもって出会ってくださって、死そのものを、その人の死そのものをご自分のものとして引き受けていてくださるということを意味していると言っていいかと思います。救い主として死した人のその死を引き受けておられる、そのことをここで覚えてよいかと思います。そしてその引き受けるというのは贖いの出来事を言っているということを覚えてよいかと思います。死においてなお救い主と出会うことが許されているとすれば、いや救い主が出会ってくださっているということであれば幸いなことと言って、いいでしょう。死において死者とは主イエスキリストとなお出会うものなのであります。でこのこともとても大事なことをね、実は使徒信条の中にですね、十字架に死してですね葬られ黄泉に下りという言葉が入っています。だからそれ黄泉というのは死の世界にまで行くという言葉なんです。でこれは その使徒信条の中で一番新しく入れられた言葉、元のにはなかったんだと考えられています。しかし教会はそこでなお信じた。何を信じたかっていうと、黄泉の底にまでキリストは行かれたんだと信じたんです。まさに神いまさぬところ、それが黄泉です。その神いまさぬ、その黄泉にまで行かれた、その死そのものをまさにそこで打ち破るものとしてそこに行かれた。それが教会が言い表している信仰であります。死んだら誰もまた二度と会えないというのではない。なんとキリストがその死において私どもと出会ってください、そしてその黄泉に至ってもなおキリストはその黄泉にまで至ってください。ここに全てのものの救いの可能性があるのです。私どもが葬儀をするという時に信仰者なら、まあ、ある意味で語りやすい、まさに信じたものとして、ここにも出てきますけど、信じたあなたは復活するとはっきり言えるわけです。これここに根拠があるからです。ところが洗礼を受けずにですね、信ずることなくして死んだ人の葬儀は大変です。そんなことは宣言できるのかということになります。しかし幸いなことに、その黄泉の淵にまで、神信ずることのできなかったその淵にまで主イエスが行ってくださっているということは、まさに信じられなかったものもその死において主に結び合わされ、そして死においてまさに復活の主と結ばれる、その恵みがそこにはあるということを教会に表して、そのことを信ずることを許されている。そういう意味でその信ずるという仕方で私どもはその人の救いを語りうるんだということを覚えていくかと思います。ですから死において出会うということは非常に大きな出来事です。で、死において出会うその最後のチャンスの葬儀にまで、まあ、なかったとすれば、それはその宣言をいただけないことでありますから、とても大変残念なことになると言わざるを得ません。で、もう一つはですね、その罪あがなわれたですねものとして、主イエスがですね、その死においてその人と結び合ってくださる。それは出会うことです。結び合ったものはですね、同時に主と結ばれて、主は3日目によみがえるわけですから、そういう意味ではその人はですね、単に死にとどまるのではなく、主とその死において結ばれたものとしてキリストと共によみがえる。それが主と出会うということのもう一つの意味だということを覚えていいかと思います。ですから死したものと主が出会ってくださる、それはその死をご自分のものとし、死んで死において結び合ってくださって、まさしくその人を主と共によみがえるものとしていてくださる。そういう意味で主イエスが私ども人に出会ってくださる方なのだということを覚えてよいかと思います。そのことは私どももいずれ死ぬわけですけれども、しかし死んだ私どもであってもなお主イエスが私どもに出会ってくださり、結び合ってくださって主との交わりに生きるものとしてくださっている、まさによみがえりの永遠の命に生きるものとしてくださっているということを暗に示しているということであります。で、続いてユダヤのベタニアについての説明がなされます。エルサレムの近く15スタディオンほどのところのというふうに言われているわけです。15スタディオンというのはどのくらいかということですけれども、約3キロということです。ですからエルサレムから約3キロほどの町なのでしょうか、村なのでしょうか。古くから我々は歌でベタニア村って歌ってきてますから、村って言いやすいのですけども、そのベタニア村にですね、があったということが分かります。で、エルサレムから、3キロですから、だいたい1時間で4キロ歩くっていうのは普通の計算の人間あの人のこうあれスピードになっていますから、そうすると1時間かからない距離のところにあった。ですからある意味では近いということをそこに言ってくれている、言っていいかと思います。エルサレムから1時間もかからないけど、 アルベタニア村ということでやります。で、まあ、エルサレムの近くの村ということを印象付けていると言っていいかと思います。そのベタニアに住んでいるマルタとマリアのところに多くのユダヤ人たちが兄弟ラザロのことで2人を慰めに来ていたということが言われています。あえてエルサレムのことが研究されていて、そこに多くの弔問客があったということを言っていることは、ここにはですね、エルサレムからも多くの弔問客がやってきていることを匂わせているということであります。単にエルサレムの位置と語っているのではない、まさに、都であるエルサレム、そのエルサレムに近いところに、からも人々の村には人々、エルサレムからも人々がやってきたということを印象付けていると言っていいかと思います。で、それはもうすでに4日も経っていたと言われています。この慰めに来るというのは弔問ですけれども、で、一つにはですね、完全にこの4日というのは、一つには完全に死んだものだということを言い表すための言葉であります。で、もう一つは4日経っても弔問客が絶えなかったということでもあるのでしょう。で、大体ですね、ラビたちが行う葬儀は7日間続いたというふうに言われておりますから、多くのユダヤ人たちがマルタとマリアを弔問にする、する来た、その弔問がなお4日目ですから、葬儀はまだ続いているということを同時にこの言葉は表していると言っていいかと思います。7日ということですから、あと4日ほど続くということでありましょう。ですから主イエスはラザロの葬儀のただ中においでくださったということで、あります。主イエスがようやくのことを来られたという知らせを受けまして、マルタは主イエスを出迎えに行きます。そして主イエスを出迎えずにはいられなかったわけですけれども、その切羽詰まった思いでですね、主イエスのところに行くわけであります。で、この行動はですね、ちょっと我々に考えさせますね。で、要するに弔問を受けるという感覚ならば家で待ってると思います。ですから弔問を受けるというそういう感覚で待っていたんではなくてですね、イエス様に本当は癒していただきたかった、主イエスのですね、癒しの水を本当は求めていた、そのイエス様がようやく来たというので一言何か言いたいという思いがある。ですから単に弔問を受けるということであれば家に留まっているはずです。そうではなくて出かけるわけですから、何らかの思い、上手に言い表せるかどうかは別としてです、ね、何らかの思いを持ってイエス様に訴えたいことがあった、だからこそ出迎えずにはいられなかったということを表していると思います。で、その思いがその後には表されます。一方マリタはと言います、マリタじゃない、マリアはと言いますと家に留まっていたということです。まあ弔問客があるわけですから、誰かがその弔問客を対応しなきゃ、受けなきゃいけないからいたのかもしれませんし、しかしこの後のですね、今日のところではありませんからけれども28節を見ますとですね、マルタはこう言ってから家に帰って姉妹のマリアを呼び、先生がいらしてあなたを呼びですと耳打ちをしたら慌てて飛んでいたと書いてありますから、実は行きたい思いもあったし、でも何らかの反発があって座っていたとも考えられる。要するにマルタもマリアもですね、イエス様を待ってたわけですが、待っていたけども来れない、来れないと言った時にですね、来れなかった、来てくれなかった、その時にマルタとマリアとは違う反応をしたということです。一方はようやく来たっていうのでですね、一言やっぱり何か痛い、もう一方はですね、ようやく来て今頃何しに来たのよという、そういう思いもあって反発もあってですね、イエス様を迎えない、そしてそこにいたというふうに考えられるわけですね。ですから何事においてもですね、対応は二様三様にあるということを覚えてよかと思います。で、呼ばれていくんですから、本当は行きたかった、 なんか一言言いたかった。でそういうことからするとそこに座っていたっていうのはなお弔問客を受けるというよりもですね、反発があってちょっといけなかったというふうに聞いた方がいいだろうと思います。でマルタが主イエスに言うのです。主よ、もしここにいてくださいましたら、ちょっと口惜しいところあるんですよね。来ておられたら、来てくださっていたらラザロは知らなかったでしょうにっていうことをここに暗にはっきりと言っているわけですね。だからあなたが来てすぐ来てくれたら死ぬことはなかった。どっか悔しい思いがそこには見やらされていると言っていいかなと思います。で、そういう意味ではですね、一言やっぱり言いたかったということがここの言葉の中にも言い表されているということであります。でこの言葉はとても意味何て言いますか、示唆的ですね。もしそこにいてくださったら死ななかったということは何を言っているかっていうと、彼女がそんなつもりで言ってるわけじゃないんですよ。主イエスがいますところは死はないということを言っている。主イエスがそこにいますならば死ということ、死の支配がそこには、死の支配が圧倒する死の支配ということにはならないということを言っているわけです。で、人はついには死にます。死ぬわけですから、最終的には死の支配を受けるわけです。しかし、主がいますところには死はないということですから、まさに主イエスがいますところにですね、たとえ人が死んだとしても、その人は死によって終わるものではない。よみがえりの命をいただくものとして生きるもの、まさに命なるものとして存在することを許されているということを覚えていいかと思います。主イエスがいますところ、そこに死はないのです。常しえの命があるからです。それがここに示唆されていると言っていいかと思います。で、彼女はそう言いつつ、ちょっと口惜しい思いを見つつですね、だから、なんで早く来てくれなかったのかと責めはしません。そうではなくてですね、ここはすごいと思いますが、しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知していますというのです。ある意味ですね、もう彼女からしても知っています。もう4日も経ったら普通は蘇生できないことを知っている、生き返らないことを知っているわけです。にもかかわらず彼女はですね、何を願ったらいいかわからないけれども私は思うんです、この人はですねラザロの復活を願ったというわけでは決してない。なぜならその後のやり取りはですね、トンチンガンだからですね、そんなラザロが復活するって言われたからって言ってそのことをはい信じますって言ったわけではないわけです。でそういう意味ではですね、ラザロの復活ということを願ったわけではないけれども、何らかのことを願ってくれってことをここね言っているわけです。要するに彼女はですね、自分が何を願うべきかも今ここでは分かっていない。自分が何を願うべきかも分かっていないけれども、自分に必要なことを、何が必要かということをイエス様はご存知であるとしているんです。だからラザロのために、自分のためにどうぞ祈ってくださいって言ってるんです。で、私どももそういうことある。私たちが自分が一体本当は何を願っているのかっていうのは定かではないっていう気があるわけです。で、しかし彼女はなおさらそうです。混乱してますから、自分が何を願うべきか、そして何をですね、そこで必要としているか、十分には分からない。でも分かっている。何が分かっているかというと、イエス様に祈っていただかなければ済まされないということは分かっている。そしてイエス様に祈っていただく、まさに自分に必要なものを、自分にとって今まさにいただかなければならないものがあるということは知っている。だからこそあなたが父なる神に 子なる神として父なる神にあなたが祈ってくださればそのことは私に与えられるでしょ、ラザロのためにも私のためにも祈ってくださいと言っているのであります。祈るべきことが明確ではないとしてもそこに必要があるならば主はそのことを知っていてくださって、そしてその恵み、それにふさわしいものをお与えくださるということであります。で、そういう意味ではですね、あなたが言ってくださらなかったらっていう、くださったらということで、もうなんで早く来なかったのよって責めるのではなく、なおかつ私には分からないけれども、あなたが祈ってください、祈ってくださるところに恵みがありますと言い表しているというのは、これはですね、マルタのまさに偉いところであります。マルタっていう人はついついですねマリアの方をみんな重んじるんですが、どこでなんで重んじるかっていうと、マルタとマリアが、イエス様がマルタとマリアの家に行った時にですね、マルタは給仕の役をやってですね、お忙しいで、マリアは一生懸命聞いていてですね、それでマルタがマリアのことでイエス様に文句を言うところがあるわけですよね。なんで私だけ働かせて身元をね手伝うように言ってくれって、そしたらイエス様が、彼女はいい方を選んだんだと、神の言葉は必要で神の言葉を聞いている、そのことを良い方を選んだんだと言ってくださった言葉をですね、私どもは錯覚をして、マルタは怒られてマリアは褒められたんだっていうふうに錯覚して、我々も、ね、給仕役ではなくて、神の言葉に着物になりなさいって言われていると取っちゃうわけです。でもそんなことは言ってないんですね。褒められたんじゃない、そうではなくて彼女はそうでしかなかった、マリアはですね神の言葉を必要とし、それに聞くしかなかったものとして受容しなさいって言ったわけですね。そしてそこでマリアが一体何を必要とし、どんな言葉をいただいたかは書いてないんです。ところがマルタははっきりして、マルタはちゃんと何が必要かということをそこで言ってもらったわけです。神の言葉を聞くことが必要ですって教えられた。だからマルタこそが言葉をいただく、それが聖書の箇所です。ですから本当にマルタは御言葉をいただいて御言葉を信ずるものとされたということからすれば、マルタのこういうところに表されている信仰がここでにじみ出ていると言っていいかと思います。わからないからって言って信じないのではないんです。わからないからって言って祈らないのではないんです。わからないからこそ信じられるものにと祈るのです。わからないからこそあなたが私に必要なものをと祈ればいいのです。そのことをここではまた教えられていると言っていいかと思います。主イエスは知っております。今ここで必要なものは何か、それはここの23年時で宣言されるわけです。あなたの兄弟は復活すると宣言くださるのです。この場面で必要なものは何だったのか、ラザロとそしてその姉妹たちに必要なものは何だったのか、それはラザロが復活することということを知っておられた。そしてラザロが失格す、復活するというその宣言をなしてくださったわけであります。で、イエス様が宣言されるということは、そのことが神の言葉は真実ですから、イエス様もまた真実な体としてその言葉を語られるわけですから、その言葉は現実となるのです、成就するのです。そういう意味でまさにラザロの復活がここに示されて宣言されたということで、あります。で、この言葉に対してマルタは答えます。で、ここも偉いと思うんですけれども、何言ってるか、だいたいラザロの復活なんて願ってませんから、考えられもないし思いもしてないんですから。それなのにラザロは復活するって言われてもですね、分かるはずない、おそらく言われて動転したと思うんですよ。何ですかって思ったと思います。何それって言わないのもすごいですよね。で、我々なら何で、いやもう死んだんだからその無視でしょって言いそうなところなんですけれども、ここをマルタはすごいと思います。終わりの日の復活の時に復活することは存じておる。イエス様が復活を言われたら マルタは今復活するということを言われたらです、ね、いや分かって分かりません、そんなことどうしてありますかって言いそうなものなのに、なるべくイエス様のことを理解しよう、受け止めようと思って、復活っていうのは終わりの日の復活として私は信じています。これが当時の教会の信仰でもある。ユダヤ人たちもそのことは信じていました。要するに終わりの日に全てのものが復活して、そしてあるものは救いに、あるものは滅びにと定められるということを知っていたわけです。だから彼女もまたですね、終わりの日に全てのものが復活し、復活の完成、救いの完成がなるということは知っていまして、ちゃんとそこで言い表しているんです。それはすごいと思います。理解できないのにですよ、理解できないのに、なおかつその復活ということをなるべく真摯にというか全面的に受け止めようとして答えているんです。で、まあもちろんトンチンカンというのはトンチンカン、今復活するって言ってるのは終わりの日ですから、トンチンカンはトンチンカンですけれども、その復活ということに対する信仰は言い表しているわけです。で、そういう意味で彼女は、私はその言葉をですね、受け止めようとしたというところに、この彼女の偉さがあろうかと思います。終わりの日の復活、その出来事、そして終わりの日に全てのもののまさに救いの完成ということが、そこに罪一掃、人の罪は一掃されて、全てのものがまた救いに至るということが、ここに表されているということがここでは語られるわけであります。で、十分に理解できない、動転しているそのマリアに主イエスは言われるのです。私は復活であり命であるというふうに言われるのです。このことは主イエスがご自身をがどんなものであるかを自ら言ってくださっている言葉です。イエス様はご自身が復活なる方、復活なるものであるということを自ら言ってくださっています。で、まさに自己宣言でありますし、自己開示であります。主イエスこそ命なる方、主イエスこそ復活なる方、まさにそのことがここで宣言され、そのことがそこに示されている、自らを示してくださっていると言っていいかと思います。主イエスキリストの自己啓示です。自らをこうやって見表してくださっているのです。主イエスこそ復活なる方、すなわち十字架に死んでくださることで、罪に死すべき者たちの、それは私どものということでもありますが、その私どもの命のあがないとなってくださって、三日目によみがえられた方として、罪と死の力を無力なものとしてくださり、罪と死から私どもを解き放ってくださって、もはや死の支配のない、死の支配を受けないものと私どもをしてくださる方、まさしく死から命へと私どもを至らせてくださる方であるということをここに示して語っていてくださるということであります。神との交わりを失っている死せる人間を主が復活することで、主イエスを信ずる者は主と結び合わされて共に復活する、そしてまさに神との交わりに生きる者としてくださる、そういう方であることをここに宣言しているのであります。まさに主が復活であり命である方、そのことをここに宣言されているのであります。そして主イエスキリストを信ずる者は死んでも生きるとここに言われているのでありますし、決して死で終わらず復活に、永遠の命に生きるものとされているということを主イエスはそこに宣言していてくださるのであります。で、死なないというのはどういうことかって、我々は死にます、死にますが、死をもって終わらないということです。死をもって終わるのではなくて、死を超えて、死を通過点として、 常しえの命に生きるものとされるのだということをここでは語っていてくださるのであります。主が復活されることで、主イエスを信ずる者が主と結び合わされた者として、まさに常しえの命に生きるものとなるということをここに語っていてくださるのであります。死んでも生きる、そのことがまさに言われております。死んだとしてもそれで終わりではない、決して死でもって終わらず、復活に永遠の命に生きるものとされている、そのことをここで宣言されるのであります。そしてマルタに、それは私どもにということでもありますけれども、主は言われるのです。そのことを信ずるかと、まさに主イエスは私どもに言っておられるのであります。ご自身が復活であり命であると言ってくださった、その復活の主イエスを、命なる主イエスを信ずるかどうかと言ってくださるのであります。もちろん信ずるべく導きを与えていてくださるということでありますけれども、復活であり命なる主イエスキリストとして私どもが信ずることで永遠の命に至れるようにと、永遠の命を授かるようにと言ってくれているのであります。でマリアはこの信ずるかと言われたことで答えます。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。はっきり言うのです。はい主よ、とっても率直です。人間、生半可な感情と生半可な知識があると素直になりません。実は反感をきたすだけなんです。率直です。その素直になれ、率直になれるということは、実はまさに全く知り得ないものとして死んでよと言われた時に信じますという、そのことがここに示されていると言っていいかと思うのです。彼女は主イエスを神の子キリストと信じています。この信仰の言葉、信仰の告白こそが、彼女がまさに復活の命、主イエスキリストによる復活の命、永遠の命を授かっていることを意味していると言っていいかと思います。私どもが主イエスを神の子救い主と信ずるところで、その神の子救い主は十字架と復活の救い主でありますから、その十字架と復活の救い主を信ずることを通して、私どもはまさに永遠の命、復活の命に預かっている、神より授けられているのだということを覚えたいと思います。どのように授かっているかは関係ない、分かんなくてもよくて、まさにその宣言を受けているということが大事なんです。あなたは常しえの命に生きる宣言を受けているんです。それが信ずるということです。そしてあなたは復活の命に生きる、その宣言をまさに信ずるということによって受けるのだということを覚えていいかと思います。私は思います。マルタがどこまで知っていたか分からない、まさに復活の命ということが分かったかどうかこの時点で分からないと思います。後でラザロが復活しますから、その時には実感したかもしれませんが、この時点ではまだラザロは復活してませんから、そういう意味で、そういう中で内容が分からないにしても神の子キリストですと信じたというところに彼女の偉さがありますし、彼女がまさにその永遠の命を授かっていることの印があるのだということを覚えていいかと思います。分かって信ずるのではありません。分かって信ずるのではなくて、分からなくても神がそうしてくださる、イエス様がそうしてくださるという、その事実が私どもを信ずるのです。その事実を受け入れられるかどうか、それが全てだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、私は復活であり命であり、 私を信ずる者は死んでも生きるとあなたは言ってくださいました。そしてあなたはこのことを信ずるかと、私どもが信ずるものであるかを問うてくださっています。理解したか分かったかなどとイエス様は問うてはおられない。信ずるかと問うていてください。イエス様がよみがえりであり、まさに命であるというその事実をまさに承認できるかと問うておられ、はいということを問うておられます。私どももまさにマルタのごとく、はい主を信じます言い表す、あなたの恵みに、救いの恵みに日々預かるものとさせてくださいますように。自分があるところに滅びがあります。それがまさにここに示されていることであります。滅びなる者の救いのために死は十字架につきよみがえってくださいました。そのよみがえりの命を私どもははいという時に与えられている、そのことを感謝をして主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。